ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは後藤道場で検索。始まりましたラジオ寺子屋です。改めて後藤道場についてご紹介します。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。後藤道場を始めておよそ25年、たくさんの子どもたちと触れ合ってきました空手の師範後藤先生。子育てでお悩みのお父さんお母さんのお手伝いができれば幸いですと常々おっしゃっています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。どうぞ番組宛てまたは後藤道場へ直接お寄せください。お願いいたします。さあ、スタジオには鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高乗寺三種の後藤勘定さんにお越しいただきました。後藤先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
後藤先生、花粉症どうですか？
まだ鼻声ですね。
若干鼻声ですね。
ちょっと薬を飲むようにしたんですけど、目がだいぶ良くなりましたね。
目が痒かったんですね。
もう楽ちんです。
やっぱりたまには薬に頼らないとですね。
薬あんまり飲みたくないんですけど ね。
本当はね、はい、飲みたくないんだけど飲んでしまいましたっていう。はい、
でもありがたいですね。
そんな時もね、必要です、やっぱり。
そうですね。
薬もね。
はい。
はい。ちょっとね、今日は、
まだ鼻声ですけど。
いや、大丈夫です。先週よりは、はい、なんか、改善されたかなと思って。さあ、ここからは、はい、インスタライブも配信しています。はい、フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM と検索して、フォローしてご覧ください。今日もですね、ご参加いただいておりますね。
はい。
先生、こんにちは。ということで。
こんにちは。よろしくお願いします。
四つのママさんですね。こんにちは。はい、さあ、後藤先生、今日はどんなお話になりますか？
今日はですね、今度道場でも、毎回というか、はい、やらせていただいてるんですけど、お彼岸ですね。
あ、お彼岸。はい。もう入りましたね。
はい。お彼岸に18日からお彼岸の入りということで、春のお彼岸ですね。
うん。
私は真言宗の僧侶ということもありまして、
はい。
まあ、仏教を通してですね、まあ、いろんなことを道場でも子供たちにお伝えをして、まあ、一緒に修行をしていくというような、そういうような取り組みをやっていまして、
はい。
まあ、お彼岸の話をですね、今日は、一緒にできたらなと思いまして。
ぜひぜひ、はい。子供たちにね、お話しされているような感じで。
そうですね。
わかりやすく。
わ、はい、かりやすく。わかりやすく。
よろしくお願いします。
はい、お彼岸っていうのはそもそも年に2回ですよね。
秋とね、春と。
秋と春と。
ありますよね。
ありますよね。
はい、
で、それぞれ秋が、まあ、秋分の日。というふうに、暦がありますけども、で、春は春分の日という、
ね、
明日ですよね。
はい、そうです。
これがお彼岸の中日という形で、
はい、
お彼岸というのは1週間あるんですね。
中
日の前3日、うん、それから中日のあと3日という形でお彼岸のこう期間がありますね。
はい。
で、お彼岸というのは悲願ですよね。悲願。
悲
願会と書きまして、悲願へというんですけど、お寺では。
はい。
悲願会をしましょう。悲願へというんですけどね。
で、
悲願って何なんだろうかということです、まず。
そうですね。
はい。枯れの騎士と書きますよね。
枯れの騎士ですよね。
枯れの騎士。これに対して、はい、これ、まあ、悲願というのは、まあ、この世とあの世の間に、まあ、一つの川が流れている。まあ、よく三途の川って言いますけどもね。
いますね。
その この世からあの世に行く時のちょうど境目のことを彼岸というんですね。
は
い、で、向こうがまあ、ね、浄土。
はい。
まあ、召された方々がおられる。で、こちらの方は何かと言いますと、志願と言いますね。
志願。
はい。
いいんですね。
志願。
漢字はどう書くんですか？
このという字を書くんですけどね、この火という漢字に似てますけど、こういう、火。
ああ、わかりました。
はい。
わかりました。一生懸命、はい、後藤先生がね、
そうそう、
指でこう、書いてくださったんですけど。
はい。
なるほど。このというね。
このですね。この岸と書きますね。
は
い、ちなみに海岸というのは海と陸の境目だから海岸っていう、
はい、
言いますよね。
はい、
で、悲願、志願と言います。で、悲願というのは、まあ、あの世ということですよね。
ああ、そういうことになるわけですね。うん、まあ、彼の騎士、
はい。そうですね。まあ、成仏すると言いますかね。
はい、
そういうことになるんですけども。
はい、
悲願というのは、実は亡くなった方に対してご供養を差し上げるのはもうこれ当然と言いますかね。すごく大事なことなんです。
お墓参りに行きます
もん
ね。
お墓参りですね。うん、で、大事なのはですね、それを通して我々がどういうことを、まあ、学ぶと言いますか、
はい、
経験をするというか、ということになるんですね。で、悲願というのは、当悲願と思いまして、ここに、ちょっと先ほどメモを差し上げましたけど、
はい、
悲願に至る6つの修行というのがあるんですね。で、実はそのお悲願を通して私たちが日々生きている中で、
はい、
大事なことをもう一度振り返ましょうと。
は
あ、いう期間でもあってですね、もちろん亡くなられたご先祖様に手を合わせるって大事なんですけども、
うん、ですね、
それ以上に大事なのが、
うん、
我々が日々の生活を振り返って、お彼岸を通してもう一度学び直しましょうという、
学び直す、
まあ、仏教なんていうかね、仏教の、教化期間みたいなんですね。そんなんです。
まあ、自分をちょっと見つめ直すという、うん、
そうですね、
そんな時間にも当てるということですね。
は
い、
そうですね。実はご先祖様を、
はい、
拝むといいますか、ご供養するというのは日々ですね、
うん、
大事なことで、まあ、
そうですね、
ご自宅の方に仏壇があられたりして、
はい、
手を合わせる、お茶をあげて、お仏壇をしてですね、
はい、
というのが、まあ、日常の生活習慣にあるんですけども、
はい、
じゃあ、毎日やってるから、じゃあなんで、お盆とかお彼岸とかわざわざするんですか、うんうんうん、っていうことを言われるんですけどね。よく学校とかでも交通安全週間ってありますよね。
あります。
ありますよね。じゃあ普段は交通安全気をつけなくていいんですかっていうと、そんなことないですよね。普段から気をつける意識を高めるために、
うんうん、
交通安全週間ってのがある。
はい。
まあそれと同じなんですよね。
ああ、わかりやすい。
うん、そう。
わかりました。
だから、お彼岸や、お盆ですね、うん、っていうのは、まあ、もう一度、普段の自分を振り返って、ご先祖様に感謝する。ご先祖様を感謝するということは、自分を大事にするということになりますから。
ですよね。だって、ご先祖様がいなければ、今の自分はいないわけですもんね。
そうなんですよね。うん、意外と、私も、お坊さんにならせていただいてから改めて気づくことなんですけど、
はい、うん、
やっぱり今の自分があるというのはお先祖様がおられたから、
そう
ですね、ずっとね、このへその緒で繋がってきて、今自分がいるわけですからね。
うん、
だから今の自分というのはご先祖様がずっとされてきたことを今の自分が、わかるというかできるっていうことも実はあるんですよね。はい。ずっと繋がってますから、どっかで切れてたら、
ね、
どっから切れてたら自分はいないということになります
ね。ですよね。突然生まれてくるわけではないですからね。
そうですね。
繋がりがずっとあるわけですもんね。
はい、で、ね、お子さんがおられるお父さんお母さんは、もちろん我が子のためにですね、
はい、
それを一緒にやって、我が子にそういう大事なことを伝えていくという。
ま
あ、仏教って一つの伝統をですからね、伝統、はい、行事ですからね、
うんうん、
本当そのお彼岸やご先祖様を供養するというのはもう大事なこと、
ね、
自分を大事にすること、家族を大事にするということにつながっていく、
そうですね、
ですね、はい、
本当手を合わせに行くときに、ちょっといつもよりはちょっと私違う気がします、
うん、
今のお話を聞いて、
そう、だんだんそういう習慣というか風習がなくなってきてますけど、
うんうん、
大
事なことですよね。
大事なことなんですね。うん、
すごく大事ですね。
はい、前もお話ししましたけども、忙しい中でですね、皆さん、はい、家族、ご家族、なかなかこう一緒にこう時間を過ごすことが一年通してもないと。
うんうん、
でも、そういう時ぐらいは、うん、家に帰ってきて、お線香あげに、帰ってきなさいっていうのが、お父さんお母さん、
そうですね、
おじいちゃんおばあちゃんだったんですよね。
はい。
ああ、もう忙しいなー、 もう実家に帰るのにお金もかかるなとか思いながらでも、しょうがないなと思いながらでも、それでも帰って顔を合わせて、まあご飯を食べて、まあ手を合わせてご飯を食べてですね、そうすることで、もう無意識のうちに自分にはこういう家族がいるんだなということがインプットされるそうですね。そうすると人は悪いことはできない。ですから昔から伝わってきてるっていうことは、実はあの一つ一つのこのお家がですね、まあそういうことをやっておられたので、結局はそれで社会が良くなるということだったようなんですよね。だから今こう儀式と言われるものがだんだん減ってますけど、お葬式とかも減ってますけども、面倒くさがらずにそれをやるっていうのは実は見えないものを大事にしているということですので。
本当ですね、深い話です。
すごく大切だと思うんですよね、
改めてすごく大事なことをね気づかせていただきました。
はい、ですのでお彼岸、はい、今ですのでね、でこのお彼岸は、実は先ほども申し上げましたけど、我々がですね、日々生活が良くなるように6つの修行を六波羅蜜という勉強をさせられるんですね。六波羅蜜って言うんですけど、はい、まあ、6つ大事なことがありましてね。はい、ちなみに道場の、私、五島道場のトイレにはこれが貼ってあるんですね。
そうなんですね。
子供バージョンがですね。例えば1、伏せっていうのがあるんですね。これは、施すですよね。
施す。はい。
人にこう何かをしてあげるんだよという。実はもうこれが一番大事で、ある意味一番難しい。不正というのはこう、ね、はい、相手に施すですからね。
はい。
二番目が自戒と言いましてね。これ自分を戒めるですよね。
はい。
で、三番目がニンニク。これは、ニンニク食べるニンニクじゃないですよ。
はい。
我慢するということですね。我慢するということ。4番目が精進と言いまして、はい、これはまあ簡単ですね。努力するということ。
はい。
で、5つ目が禅定。まあこれらやっていきますと、禅定というのは心を安定させるということですので、
はい。
で、心を安定させると6番目が知恵という形になりますね。
はい。
知恵というのは、いいことと悪いことがしっかり見分けられる。これをするためにはどうすればいいかということを、自分なりにその答えを見つけ出す。まあ、簡単に言うとそういうことになるんですけども。
はい。
まあ、一番目の伏せですね。これが本当に私も自分で思うんですけど、なかなかこう、現代的に言うと難しいというか。
相手に施す。
相手に施すですからね。
はい。
例えば子供食堂やらせていただいてますけど、まあ、伏せに当たるかなと思いながらやってるんですよね。
確かにそうです。
自分のことやっぱり考えがちですもんね。
自分自身も健康でなければ、相手に施すことができないと思うと、自分もやっぱり大事ですもんね。
そうですね。
後藤先生ね。
だから、相手に何か施すってことは、それ以上に自分のことをしっかりできてなきゃいけないということになるんで、
ですよね。
やっぱり一番大事な修行になるんでしょうね。
なるほどですね。
ですね。まあ、厳しさも伴うのかもしれませんよね。
はい。
というのがですね。
はい。
で、じゃあ、伏せってどんなことすればいいんですかというと、
相手に施す。
はい。私は子供たちに、よく、一緒にやるんですけども、ご飯食べるときにですね、仏教の教えに背書き供養というのがあります。
背書
きっていうのは、
はい。
背っていうのは、施すという字を書きます。
はい。
書きっていうのは、わかりますかね？
いや。ガ
キってなんか子供というイメージがありますけど、
はい、
ガキっていうのはちょっとね、生前良くないことをして、ちょっとこう、そういう、大変なところに落ちてしまった方々のことを、ところをガキというんですよね。人間って必ず生まれ変わりますので、
はい、
生まれ変われる、変わると言われてますので、そこに落ちている方に施しをして、救い出すと、助けるという。そういう言われから来ているんですよね。背書き供養というのがありましてね。簡単に言うとご飯を自分たち食べますよね。毎食毎食食べれますけど、その中で自分が食べる中から少しだけ、餓鬼に施すんですけどもね。水の入ったコップですとかお皿の上にちょっとこう、お供えをしてあげると。そしてちょっとしたお経を読むという、その、 修行というかですね。
はい。
それを、道場でも、それこそ、子供食堂でもやってるんですけどね。
そうなんですね。
はい。一つには、孔の多少を測り、可の来生を測れというですね、五つ、
はい。
まあ、生垣供養って長いんですけども、そのうちの一番大事な部分をですね、子供たちと一緒にお供えをして、で、いただきますと。
はい。
自分が食べる前に、生垣供養をすると。
して
っていうですね。まあ、いろんなのがあると思うんですけど、まあ、要はその、人のことを少し考える余裕を持つというか、はい。それを、この、お盆の時に、ちょっと考え直すと。はい。いうようなことですよね。
ああ、なんか聞いていて、その、罪を憎んで人を憎まずって言いますよね。
はいはいはい。
なんか、そういうのも今、当てはまるのかなと、そういう。
それもそうですね。
ちょっと落ちてしまった人に、やっぱり施すっていうのは、はい、罪を憎んで人を憎まずで。
そうですね。なかなかだからこういう昔の方々っていうのは、こういうことをされてたそうなんですよね。
はい、
例えばおじいちゃんおばあちゃんが庭先でお茶を飲んで、ちょっとこうお茶を残しといて自分が全部飲むんじゃなくて、ご飯でもお茶をこう残しといて、庭にパッと巻く、
はい、
それも実は背垣供養。
そうなんです
か。なんですよね。で、昔の方々ではそういう教えがしっかりあって、でやっぱりそこからやっぱりいろんな自分のことだけじゃなくて人のこともちゃんと考えてやりなさいとかっていう教育が自然となされてた、だと思うんですよね。
私はこの背垣供養っていうのを初めて聞きました。
そう、そうですね。一般の方々で一番できるというか、やりやすいのがこれだと思いますよね。
そうですね。
はい。毎食毎食ね、やりますんでね。
でもこのことは、五島道場に来ている子供たちはみんな知ってるってことですよね。
う
ん、
そうですね。合宿の時とか、もちろん寺小屋スクールの時には、
はい、
まあ、自然な形で、一緒にやりますので、
はい、
子供たちってね、お経はもうすぐ覚えちゃうんですよね。
吸収が早いから。
早いですよ。いつの間にか、こう別に、はい、これ、あ、こうですよっていうのはないんですよ。私が読むのをただ、こう、ただ一緒に読んでいくだけなんですけど、最初はもちろんできませんからね、聞きながら何言ってんだろうっていうな顔してるんですけど、
はい、
もうだんだんだんだん回を重ねると、もう、その、今言った背垣供養なんかは、スラスラスラという、ね。
ですよね。すごいです。
だから、なんかこう、大事なことっていうのは、生活の中で身につけていく。毎日毎日。
はい、
毎日毎日自然とやることですので。
その、例えばその、背垣供養ですけど、ま、私たちが、なんか、日常の中で何かできるとしたら、
はい。
どんな感じですればいいですか？
ご飯食べるとき、先ほど申し上げましたけど、
はい、
お水の入ったお皿を、まあ、目の前に、まあ、家族でご飯食べて、食卓を囲みますよね。
はい、
まあ、真ん中にそのお皿を置いて、お箸ですね、はい、ちょっとお箸を濡らして、自分のお茶とかに入れて、
はい、
ご飯粒、
はい、
ご飯粒7粒ぐらい、
あ、
そこに水にポトンと落としてあげて、
はい、はい、
で、こう、お経を読むんですね、簡単な。
お経は読めなくても大丈夫ですか？
お経読めなくても大丈夫です。結構ですよ。はい、それをやっていただきますと。はい。いう気持ちですね。はい、それで十分だと思います。
で、そのご飯粒を入れたもの、はい、お水はどうすればいいですか？
は
い、
実はですね、それは、ちゃんと作法がありましてね。我々はその夕方の時間に夜ですね。は
い、
こう集まってきますんで、外の東に向かって、
はい、
それをこう石とかにね、こう、巻いてね。
ああ、そうなんですね。
お経をあげて、まあ、供養するんですよね。はい。そういう、まあ、作法があるんですけども。はい。
一般の住宅だったらどうしましょう？
なかなか難しいですよね。
ですよね。
もう、外にお供えしているだけでもいいかと思います。
うん。
できるところにですね。マンションだったらベランダとかですね。外に置いて。
外に置いて。
はい。
で、また、それを、どうしましょうかね。
それはもう、一時経ったらもう、廃棄してく
ださ、
ね、
いところで、
はい。
質問流せばいい、大丈夫ですか？
そうですね。
あ、はい。じゃあその、これは、背垣供養なんだっていう、その気持ちが大事ということで、うん、
そうです、そうです。
はい。
それが、ま、何度も言いますけど、毎日のことですので、今日だけ、まあ、今日だけというのは、修行というのは今日だけやると思って、毎日やりなさい。それが毎日になってくるんで、実は毎日できるようになるんですけども、まあ、毎日、のことですから、生活の中にそういう大事なものを取り入れていくということが、もう身につける方法ですよね。
はい。 わかりました。
はい。このお彼岸というのは本当は亡くなられた方だけにあるものではなくて、
はい、
我々が今からどういう人生を歩んでいくかということでも、すごく大事なことを教えていただける、
ね、
自分のことを振り返ることができるいい期間なんですよね、実は。
はい。
はい。
最初にね、ご紹介していただきました、六波羅蜜。
はい。
このお彼岸に至る6つの修行、もう一回6つちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、はい、六波羅蜜と申します。一番伏せ、
はい、
施すですね。
はい。
二番自戒、自分のことをちょっと戒める。
戒める。
三番ニンニク、
はい、
これ我慢するということです。
我慢することですね。
はい。四番目が精進、努力しましょう、頑張りましょうということです。
はい。
五番目が禅定、心を落ち着かせる、うん、
落ち着かせる
ということですね。
はい。
で、6番目が知恵と。
はい。
まあ、知恵というのは集大成ですよね。知恵が出てくると。
はい。
はい。そういう。
わかりました。
大事な、大事な、お彼岸ですので、
はい。はい。すごくいいことを教えていただきました。うん、後藤先生、ありがとうございました。
はい。
筆ペンでですね、うん、書いてきて、ね、私に渡してくださったんですけれど、
はい。
しっかりこれは大事に取っておきたいと思います。
はい。
はい。さあ、それでは、後藤道場からお知らせがありましたら、後藤先生お願いします。はい。
そうですね。春休みが来ます。子供たちのスクールキャンプですね。寺小屋スクールキャンプが、
はい、
3月の25日から、
はい、
28日まで、これは吉野町の道場でやる道場キャンプです。
そうですね。
はい。外でカレーライス作ったり、
はい、
いろんなことをまた、やろうと思ってます。
はい。
29日から31日まで。が、霧島キャンプと言いまして、
うん、
霧島の事業所の方で、
はい、
いろんな、丸太切り体験ですとか、
薪
割り体験ですとかね、
はい、
そういうのを、やっていく、自然と触れ合う2泊3日になるかと思います。
はい。
はい、そして空手教室もやってまして、今ですね、体験会を開いてますので、新しい4月からこう空手をやってみようかなという子がおりましたら、
うん、
はい、ぜひ見学体験に、
そうですね、
はい、ぜひいらしていただければと思います。
はい。このキャンプが行われる3月25日から3月28日までと、
はい、
3月29日から31日まではちょっとね、
はい、空手教室お休みになりますが、ですね、28日は確か火曜日、
はい、
ちびっこクラス、
はい、はい。
はい。小学校2年生までのクラスなんですけども、
はい、
こちらだけは体験会として、
ね、
はい、実施いたしますので、
はい。
はい、ぜひ、子供に、
見学でもね、
はい、ちょっと心が強くなってほしいとか、
はい、
挨拶とか返事がちゃんと、うんうん、できる子になってほしいとか、そういう方、ぜひいらしていただければと思います。
は
い、
後藤先生が、
はい。
厳しくも、
厳しく。
また、
はい、
楽しく。
楽しく。面白く。
面白くですね。面白く教えます。ちびっこクラスはちなみに何時からですか？
はい。ちびっこクラスは毎週火曜日、
はい、
5時30分から6時30分、
はい。5時30分から6時30分まで、はい、ということですね。
厳しく面白く。
厳しく面白く。はい。
はい。
さあ、詳しいお問い合わせ先申し上げます。後藤道場、0992439831、0992439831までお願いします。ね、厳しく面白くとおっしゃってます。
はい、
もう厳しくですと最初に必ずおっしゃるんですけれど、うん、
はい、
だいたい子供たちに、後藤先生の空手はどうですかって聞くと、面白いって言いますよね。
そうですかね。
楽しそうに。みんな通っているみたいです。さあ、後藤先生、
はい、
今週末からですね、
はい、
キャンプ始まります。
そうですね。
ね、子供たちとても楽しみにしていると思います。
はい。
はい。また、キャンプのなんだろう、感想など。
そうですね。
はい。
いろいろ
お話ししていただきたいと思います。
はい、お話できるかと思います。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。うん。